それでは礼拝を始めていきます。最初に望みも消えゆくまでにを賛美します。ラララララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安きを得ん、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。アメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、この朝を心から感謝します。どうぞ今日も私たちが御言葉を読むときに、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、霊の目を開いてください。私たちの耳を開いてくださって、あなたが語られる小さな声も聞くことができますように、この時間を祝福してください。聖霊様が最初から最後まで導いてくださいますように、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年5月18日木曜日、本日のディボーション箇所はローマ人への手紙7章1節から6節です。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は夫が生きている間は律法によって夫と結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じように、あなた方もキリストの体によって、律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあったときは、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。アーメン。それでは内容をまとめてみます。夫が死ぬと夫に関する律法から解放されて、他の男に行っても裁かれない例えを用いて、私たちも律法に対して死に、解放され、キリストと結ばれて聖霊によって生きるものとなりました。それでは主からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いたいと思います。準備のできている方からお願いします。
私が目に留まった箇所は4節でした。律法に対しては死んで、そして今はイエス様と一つに結ばれて身を結ぶようになったというところでした。心を読んだ時に、主にとどまり続けるならば、まあ、主はブドウの木なので、身を結ぶことができる。この律法につながるのではなくて、イエス様を通して、イエス様につながることを通して、 実を結ぶことができるというふうに思いました。以上です。
はい、私も4節が目に留まりました。すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために実を結ぶようになるためですという、神のために実を結ぶことができるようになるなんて本当に恵み以外に考えられないなと思いました。でもこの実を結ぶにはイエス様と結ばれることが大切であり、またそれは聖霊様の力によってでしか実を結ぶことができないんだなということも感じました。以上です。
私は、6節から、示されました。今私たちは律法に対して死に解放され、まあ、結果的に、律法の文字によって縛られて歩むのではなくて、新しい御霊によって自由に働き、まあ、使えることができるようになったということを示されました。
はい、私は5節ですけれども、肉にあったときは罪の欲情が体の中に働いて死のために実を結んでいたということですが、6節で、御霊によって使えるというところを読み、やはり肉によっては決して聖霊の実は結ばれないということ、聖霊によって主に仕えていくしかないということを教えられました。それでは神様はどのようなお方でしょうか。三位一体の神様について黙想しましょう。また自分に何を教えているでしょうか。教訓や教えや模範など示されたことを黙想していきましょう。それでは分かち合いたいと思います。準備のできている方からお願いいたします。
はい、それでは私は4節と6節でこの神様のために使える時にこの力を与えてくださるお方というふうに黙想しました。イエス様が力をくださり、そしてまた聖霊様が私たちにこの心を成し遂げる力を与えてくださる、それによってこの実を結ぶことができると思いました。また示された罪ということで、五節で、まあ、この肉によって何かを、律法とか何かすべきことをやろうとすると、本当にこの悪い欲っていうのが出てくるなというふうに、思いました。以上です。
はい、私も六節から、新しい御霊によって仕えているのですというところから、聖霊様は新しく使えるものとしてくださったお方であることを見ることができました。私たちが神のために実を結ぶことができるようにうちに住んで働き実りを与えてくださるお方であると教えられました。また警告として同じ6節から聖霊によって新しくされなければいけないということを教えられました。前半の、しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです、というところから、救われても聖霊を受けない者は、まだ肉に解放されていないもので、律法に対して死んでいないものであるなということを教えられました。そのため、古い字が文字に縛られ続け、恵みを体験することができない。聖霊様によって新しくされなければ、まだ死んだままだということを教えられました。以上です。
はい。私はまず、4節から、あなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのですと。キリストの体によってというところから、イエス様は本当にこの私たちが律法から解放されるためにご自身の体を十字架につけてくださった偉大なお方であると改めて教えられました。また6節から、この私たちが律法に対しては死に解放されて結果的に文字に縛られるのではなくて御霊によって使える、 いるのですという箇所から、本当にこのねばならないという状況で、しょうがなく、奉仕するのではなくて、本当にこう、御霊によって、喜び、そしてまた神様の愛を流していく、働きができるようになったということ、とても感謝なことだと教えられました。
はい、私も4節ですが、イエス様が死者の中から蘇られて、立法というこの、罪の肉から解放と勝利を与えてくださったお方であるということを、思いました。私たちが文字に縛られて生きるのではなくて、御霊によって生きるようにまた導いてくださっているということも思いました。そして約束もいただきました。やはり4節ですが、神のために身を結ぶようになるということです。キリストイエスにあって私たちは御心を行うことができるという約束をいただきました。それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは生活への適応を分かっちゃいます。準備のできている方からお願いします。
はい、私は一つ目はですね、まずこの主につながっているために本当に、主に祈り賛美する、そのような時間をおろそかにしてはいけないということと、もう一つは本当にこの御霊によって力が与えられる、そのような領域で働くということでした。まあ、今ちょっと新しくやろうかなと思ってたことがあったんですけども、もしそれがまあ主の御心であれば、まあ、力が、また知恵が与えられるだろうと思って、その導きを求めようというふうに思いました。以上です。
はい、私は現在ですね、まあ、訓練校で ある年配の女性がいらっしゃるんですけども、この方はですね、若い人が率先してこう使えないとやはりこう生き取られる方で、昨日私ちょっと油断して午後皆さんにこう、まあ、仕事で使うパソコンをこうお配り、せずにこう自分のことをやっていたらですね、ちょっとその方がこうまた怒って怒りをこう発していたんですね。で、あ、まずいなと思ったんですけども、まあ、今日御言葉6節でこう立法から解放されて、まあ、文字によらず、まあ、新しい御霊によって仕えているのですという箇所から、神様から示していただきました。本当に自分が何かこう、脅迫観念とかで使えるのではなくて、本当にこう御霊に満たされて主の愛を伝えるように、もっとこう狂気化して、まあ、仕えていくことも大切だと、教えられました。以上です。
私は一節のところから、今こう祈りが起こって少しずつ群れの中で起こっているんですけども、その祈りをとどめないためにこう祈り会として制度化してしまうのがいいのか、それともこのまま委ねてみんなが祈るままにしておくのがいいのか、すごくこう悩んでいたんですけれども、まあ、昨日もアドバイスいただいて、本当にこう立法や制度と日本の教会っていうのはいつも縛られてきたなと思いました。本当にその再びそういったところに陥ってはいけないなと思いました。聖霊様が導いてくださるところには本当に自由があって、また秩序もあって、そして命が生まれてくる。私たちは本当にそのように生きていかなきゃいけないなと思ったので、制度化するのではなくて、本当にムーブメントとしてこの聖霊様の恵みが絶えず流れてくる導きを見ながら導いていく、そのようにして祈りを進めていきたいなと思いました。以上です。
はい、私も御霊によって仕えているというところを目指していました。まあ、本当に私自身が聖霊によって満たされて神様に仕える一日となるようにと思ったので、今日私がするべきことはただ主を褒めたたえて、そして祈り、聖霊の導きをいただきながら進んでいこうということでした。このような祈り心を 瞬間瞬間に持っていきたいと思いました。それでは一言祈りします。愛する天のお父様、私たちに今日もふさわしく御声を聞かせてくださってありがとうございます。今日与えられた御言葉によって、御霊によって生きるものとさせてください。主が導いてください。私たちの一日が主にお捧げするにふさわしくなりますように。感謝いたします。尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。